皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月7日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はブラックホールの蒸発です。皆さん明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始もまた慌ただしい、始まりで慌ただしい時でありましたけれども、今年は、去年を引き継ぎまして、世界大恐慌の二番底をまさにやっているところであります。ですから慌ただしいことは、まあ、それはその通りでありまして、まあ、その先にどんな未来を作るかというところをしっかり頑張らなければならないところで、まあ、今年は世界の正念場だと思いますね。しかしそれにしてもこのブラックホール、本当にこの蒸発が激しいなぁと思って見ております。金融市場なんかそうですね。今までこの、あれだけ、まあ、世界中がですね、一つ一体となって相場にこうエネルギーを注いできたのが、もう完全に四分五裂状態になっちゃってますね。もうなんか、今あるのは恐怖だけなんじゃないでしょうかね。欲望も多少はみんなあったんでしょうけども、もう今となっては恐怖しか残っていなくて、まあ所詮今だけ金だけ自分だけの人たちがやってる世界ってのは最後はこうなるんですよね。この本当に危機が来た時にですね、危機の中からまともな人が出てくるんですね。で、危機とともに去っていくのがその変な人たちでありまして、まあですから原発の時もそうですけども、最初に逃げ出したのが東電の関係者なんでしょ。まあああいうことがやっぱ起きるわけですね。今だけ金だけ自分だけっていう人たちが最初にこういざとなった時いなくなる、まあ、そういう危機を作るのも彼らで、ですからまあいなくなりますから、その後は本物の立て直しが始まるわけですけども、まあ何かこう見てると、どうでしょうね、金融テクノロジーみたいなものが本格的に出てきて30年ですけども、まあこれで全部蒸発していくんじゃないのかなと、まあ、そんな感じがつくづくとしますね。まあ、特に原油価格の暴落なんてのはすごいですね。去年半年になりましたね。で、2008年のピークからはもう3分の1なんですね。半年8月2割引きですから、普通はこの辺で止まるんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、本格的な暴落が始まったのは去年なんですね。去年から本格的な暴落ですから、去年は半年ですから、今年はまだ8月2割引き、あとまだ今の6割の水準まで下がるのがまだ残ってんですね。そうするとあれ30ドル台ですね。まあそこら辺まで来るとですね、一回そろそろ大底かなっていう声も出てくるんじゃないかなと思うんですが、まあそこでそれが止まらないと、まあさらなる暴落になってきますから、まあどうなるかよくわかんないですね。で、あの暴落一つ取ったってですね、まあ、世界が不景気だからということでありますが、一番はやっぱり投機の金が抜けてしまったことでありまして、人々が欲望よりも恐怖に震えてきたからですね。でもそのまあ恐怖に震えている時っていうのは、金がどんどん市場から抜けていくわけですね。株式市場もそうですが、原油市場も。だからこの落っこっていく時っていうのは一番激しいんですね。風呂で言いましたら、風呂の水を張った風呂桶の底の線を抜いた時ですね。ボコボコボコって音を立てながらですね、渦を巻いて水が下に流れ落ちていきますけども、同じなんです。金融市場っていうのもですね、金抜けていくときは激しいんですね。政治も、人々の生活を巻き込みながら、大混乱を起こしながら、まあ破壊の渦ですよ。破壊の渦で一箇所の出口、とにかくキャッシュにするんだという一箇所の出口を、求めてですね、みんながこう逃げ出していくわけですね、お金が。まあそれが、その本当の大暴落の真っ最中で起きることなんですね。で、しかし、それ暴落がある程度まで進みますとですね、今度は何が起きるかっていうと、風呂の水抜いちゃったらわかりますけども、あと何もないわけですね。風呂の水抜いちゃったら、あとは空っぽの風呂桶が残るだけなんですよ。実はそうなんですね。原油価格にしろ、資源価格にしろ、株式市場も、まあ下がるところまで下がっちゃいますとですね、あとはそれそこに静かに置いてあるマーケットがあるだけなんですね。だから、なんつうのかな、この、一旦暴落した後っていうのはですね、 まあ、その後どうしようかって話になってくるんですが、まあ、なんていうのかな、そして誰もいなくなっちゃったということなんですよね。あの、空爆の後の街みたいなもんでありましてですね、空爆の真っ最中一番大変なんですけども、空爆終わった後は、あとはまあ、それを片付けて次をどうしようかってことですから、まあ、金融市場も政治も経済も、まあ、今みんな大騒ぎしてますし、これからもっと今年大騒ぎだと思うんですが、一番大切なことは、その後、そして何もなくなったっていう後をどうするかなんですね。これが再生という話なんです。で、その段階で実はこのブラックホールが消滅してんですね。まあ、水がどんどん抜けていくプロセスっていうのは、ある種ブラックホールの中に吸い込まれていくのと同じなんですね。風呂の中に入っている水、それから水の中に含まれているもの、水の上に浮いているもの、それが全部渦とともにですね、その下の線から出ていくでしょ。あれがまさにブラックホールに吸い込まれていくときの姿ですよね。あえて全部こう出ていっちゃうわけです。で、全部出終わると、当然渦はなくなるんですね。ブラックホールは消滅するんです。だからこれから日本も世界もそうなりますよ。今まではですね、なんだかんだ言いながらまだその、救援隊っていうのかな、まだここにも金がある、あっちにも金があるつって金持ってきて支えてきたんですけども、まあだんだんその金も乏しくなってきてるわけですね。で、こう、やっぱり、こう、錯乱する人たちが出てくるわけですよ。政策当局者がですね、政治家も含めて、いろいろ錯誤とか錯乱をし始めますから、まあ、普通にやればうまくいくこともうまくいかなくなってくるわけですね。まあ、その辺のところが、まあ、やっぱり本当の終わりが近づくと見えてくる姿なんですね。最後はやっぱり、今だけ金だけ自分だけの人たちっていうのは、逃げられる人は逃げちゃうんね。でも逃げられない人いるんですね、立場があって。あれ、最後狂っちゃうんですね。いやー、なんかすごいなと思って、こう今、世界の情勢を見てますけどもね。ですから、まあ、暴落してる時は大騒ぎで、みんなこう黙っちゃうんで、で、暴落が一旦止まるとですね、まあ大したことないっていう人が出てきて、で、また今度、また暴落始まるとまた黙っちゃって、最後いなくなっちゃってね。まあ、この、どこまでそれが流されるかっていうところが、今回はポイントでありまして、やはりそれは国民国家という、まあ、近代のシステムそのものもですね、もう無理なんだと思うんですね。ヨーロッパもそうですけども、まあ、アメリカもそうだし、他の国々もそうなんですが、近代国家という、まあ、近代の一つの理念では、もう21世紀はまとまらないんでしょうね。で、実は12月の、昨年の12月に、東京ブラックアウトという本が、出たのは皆さんお読みになりましたかね。若杉烈さんがまたお書きになった、現役の役人だそうですけども、まあ、前回のホワイトアウトもね、すごいんですね。3分の1、初めのところにですね、原子力村が、まあ、あるいはその電力会社がいかにですね、日本の政治や選挙を乗っ取ってるかってことをよく書いてあるんですが、この本もっと詳しく書いてありますね。ですから、名前はね、すぐ実名でわかる名前で書いてありますから、これお読みになるといいですよ。で、実はその、原発再稼働のことについて、天皇陛下が大変反対しておられることが書いてありますね。よくあそこまで書けたと思いますけども、まあ、それはね、天皇さんは正直な方ですから、まあ、それは明確にそれを述べられてたんでしょうね。伊吹さんのことも出てますね。まあ、伊吹さんもある時ね、本当に、まさに天皇さんに会った後のお話で、まさにこういうことを述べたというようなことも、耳に伝わってたことがあるんですね。あ、このことなんだなというような記述もその本の中にありましたけども、天皇さん明確に反対しておられるんですね。もし再稼働するとまた事故が起きるぞと、事故が起きた時に一体誰が始末をするんだと、自衛隊にやらせるのかと、そんなことできないだろうと、ね、最後の始末ができなくて、でそのまま国がなくなるようなことやってはいかんだろうと、明確にそれは意見を持っておられるんですね。まあ、昭和20年の、終戦の時もそうですけども、もう当事者では決められなくなっちゃうと、最後はやっぱりお上のご意向ですわね。昭和20年も、もう昭和天皇実録読めばね、よくわかりますけども、まあ、陸海軍もですね、この戦争勝てないだろうなとは思ってたんですけども、負けるとか勝てないとは言えないわけですよね。まあ、それでの他打ちもあって、まあ、最後、まあ、当時の首相がですね、陛下に決断を求めて、まあ、ポツダム宣言の無条件の受諾ということを決めるわけですけども、 なんか原子力村も同じようになってんじゃないですかね。大体電力自由化をやるわけですから、あれ不足をいろいろつけてですね、まあ、この本に出てますけども、不足をつけてね、電力会社温存しようなんて言って、そんな姑息なことがね、通るわけがないんですよ。そもそもですね、大きな、時の流れっていうのはすごいものがありましてね、電力自由化、発送電の分離なんてやればですね、もう根底から全ては変わっていくわけです。まあ、それをなんて言いますかね、姑息な、不足をね、つけて、直そうとしているのが今の経産省と電力会社ってことが、この東京ブラックアウトに書いてありますけども、まあ、そもそもそんな姑息なことは通用しないんだね。それは役人とですね、まあ、悪徳企業の、まあ、なんて言いますかな、思い込みで世界ですよね。だからもう、そういう未来がないわけよね、今の電力会社なんかにも。だからもう、それは潔くですね、腹切ってですね、新しい電力の、新しいその体制の中でも、新しい電力事業に向けてね、回しにすればいいわけでありますよ。何も今のこんな利権をいつものやる必要ないわけでしょ。それがなんかできない連中が、まあ、うごめいてるということですね。でもなんか、例えば仙台原発もなんかまたね、再稼働がちょっと延期になったみたいなようですし、これ本当に再稼働なんていうと、大変なことになりますよね。で、この東京ブラックアウトの論のですね、一番最後にはですね、金城陛下への請願先って書いたんですよ、これ。これはなかなかすごいなと思いまして、今の天皇さんにですね、請願をしましょうということ書いてありましてね、金城陛下への請願の送付先、郵便番号 100-8968、東京都千代田区永田町 1-6-1、内閣官房、内閣総務官室と書いてありましてね、いや、これはなかなかですね、すごい本だなと思いますが、まあ、とにかく、ここで一つ、ね、また、お上のご意向も分かったことだし、まあ、日本も新しい道をですね、進むということで、何も問題ないんじゃないでしょうかね。ですから、ブラックホールの一つは原子力村でありますから、原子力村のブラックホールも蒸発させれば、これで大変結構なことだと思いますよ。それから、いろいろとですね、また利権の話もね、こう最近またこう出てきてるんですけども、これは去年の7月ですね、選択という雑誌があるじゃないですか。あの選択という雑誌がですね、日本の聖域、この国を蝕むタブーという本を書いてるんですね。理化学研究所、それから東宮、まあ小谷さんのところですね、学習院、裏金まみれの国立がん研究センター、日本体育協会、スポーツマフィア、電通、原発浄化町、自民党、東京都連、人工妊娠中絶、中国大使館、公安警察、高齢者医療、傍聴する警察の利権、日本貿易振興機構、ジェトロ、教育委員会、沖縄防衛局、防衛省、情報本部、次大と、私の大学と、新聞の異様な関係、農薬村、日本内科学会、暴力団を蘇らせた福島、科学研究費の闇、自治医大と、高久文麿って言うんですか、特保、特定保険用食品の闇、児童養護施設、まあなんかですね、こんな感じで、いろんなこの、普通ね、人々が知らない話を、まあ明らかにする本も出てますね。アメリカでも去年はものすごくいろんな形で情報公開が進んだと思います。CIA の拷問のレポートは、上院が出しましたもんね。日本もそうですね。まあこうやって、その当事者たちが、あるいは当事者のすぐそばにいる人たちが、どんどんこの本を書いてね、で、こうだこうだって言ってるところが、今の時代のすごいところですよね。まあ、その、やっぱこう内部にいる人たちが、もうこれはダメだなというようになったら、あ、ダメですね。内部のまともな人が、これはダメだと思ったら、大体それでダメなんですよね。アメリカなんかだってですね、異常な状態ですよね。CNN とかですね、各テレビにはですね、例の北朝鮮のやったというね、ソニーの映画のハッキングは、あれ北朝鮮の仕業じゃないと、中国の仕業でもない。あれアメリカの内部犯行だって、なんか本気になってですね、民間の専門家が出てきて言ってますよね。で、ちゃんとどうしてかってことも言ってんですね。で、アメリカの FBI だけは、 誰が何と言っても、あれは中国のせいだ、北朝鮮のせいだと。で、オバマはそれを根拠にですね、経済制裁するとか言ってるわけですね。もうなんか錯乱していますよね、あれね。まあ、どうしてこういうことになるのかよくわかりませんけれども、まあ、とにかくこのアメリカの中がですね、尋常ならざず状態になっていることは間違いないですよ。あれもだからまともな一つの国としての体裁を出してきてないんじゃないの？で、実はその、まあ友人がですね、教えてくれたんですけども、一つ面白い本がありますよと。これは2年前ですね、2年前の10月に書かれた、トップシークレットアメリカという翻訳本なんですね。元の本はもう少し前に出された本なんですが、翻訳本が2年前に出ました、トップシークレットアメリカってやつで、ワシントンポストの、まあ長年の記者とですね、それから、アメリカ陸軍情報局の分析官が、まあ、書いた本なんですけども、その最高機密に覆われる国家ということで、まあ、911以降のアメリカがね、まあ、機密なんて言って、デタラメ放題やって、いかに本当にデタラメでめちゃくちゃになっちゃったのかということをですね、まあ、関係者の証言なんかを集めてね、まあ、書いてあるわけですね。まあ、これ読むと、本当に我々が知らないようなですね、話がいくつも出てきておりまして、でも最終的に要するに、わかることは、こういうその機密の陰で、ものすごいデタラメやっちゃって、その中の最たるものは、軍事だとか、諜報だとかいう仕事をですね、民営化したことなんですね。みんな自分の金儲けのために、世界で人殺しをするようになったんですよ。これがなんか偉い儲かるっていうんで、どんどん仕事を広げてったんですね。で、オバマたちは、まあ軍事費を削減してこいつら締め出そうとしてる。で、ところがそれやられると商売なくなっちゃいますから、あちこちで細菌を撒いたりね、飛行機を落としたりですね、爆弾爆発したり殺人やったりして、まあとにかく自分たちがないと国回らないぞと脅かしてですね、金を踏んだくりつつあるという状況ですね。なんかそれって金融危機以降のリーマンショック以降のですね、大手金融機関ヘッジファンドと同じですよね。俺たち敵に回して国が回ると思うなよと。ねえ、オバマと、まあ、補佐官やってますかね。ボルカーという元 FRB 議長が銀行と証券の分離をして、まあ、それで、ね、国を立て直そうとしてるわけだけども、まあ、ふざけるなと言ってですね、ひっくり返そうとして突っ張ってますよね。で、要するに潰れたら、俺たち潰れたら政府が金出すしかないだろうと踏んずり返ってるわけですね。なんかあれ、同じ精神世界ですな。まあやっぱり今だけ金だけ自分だけの人たちが集まるとこうなんだなと思いますね。しかし安倍政権もすごいね。なんか商品券巻くんですってよ。これからもっとたまげたら昨日だったかな？ロイター読んでましたらですね、日本が先進国で初めてヘリコプターマネーを巻くって書いてあるんですよ。何すんのかと思ったら、いよいよ国債その他の裏付けのない紙を大量に吸ってばらまくんですって。で、それはですね、なんか、年始にですね、黒田日銀総裁が、全く新しい金融緩和やるって言ってんですよね。何をやんだか知らないけど、よくそういうことを言ってたんですよね。はぁ、これのことかなと思いまして。で、デビットカードっていうね、まあ、お金の入ってるカードを入れましてね、国民に渡して20万ぐらい入れといて、1年でなくなっちゃうから、消えちまうから、その間に使えと、そんなもんやるってんですよね。まあ、気が狂ってるわね。まあ、とにかくもう、金だけなんだね、あれ。他に頭が、脳みそが動かないんだね、あれね。もう、とにかく金をまくこと以外が、何にもないんですね。本物の、背筋主義っていうか、主戦道ですよね、あれね。まあ、でもやっぱり、落ちるとこまで来ると落ちますね。つくづくとね、見ていてそんな感じがするんですよ。ですから、なんていうのかな、もう、日本も錯乱状態だよね。それから、第二の ODA なんてのはとんでもない話だね、あれ。武器を買う国に援助するってんですね、新興国に。それが第二の ODA になるっていうわけですよ。ふざけた話をしていますよね。これだけ世界の人たちが戦争で困ってんのに、そこにまたですね、金を貸して武器買わせようっていうわけで、それが日本のですね、援助だとか言ってですね、いつからイギリスやアメリカみたいなバカな真似を始めたんだと。思いますけどもですね。まあそういうことやりたいという意思があるらしいんですよ。でもなんか例の秋の春の安保法制もですね、30いくつ法律があるらしいんですけども、あれ全部知ってる人っていないんですってね。 全部見てる人いなくて、で、公明党は反対でしょう。ですから、あれ通らないですよね。まあ、だから、こう、全部問題は前に入って前に入ってきて、やっぱり行き詰まってきてますよね。だから、こうなってくると、まあ、アメリカもそうだし、ヨーロッパのギリシャもそうですけどもね、日本もそうで、最後は結構早いんじゃないですかね。やっぱり今年は本当にパラダイムシフトの年ですね。もう他にですね、道はないんじゃないかな。そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ブラックホールの蒸発ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。